今日はこの後敬老の私たちの先輩のためにお祈りさせていただく、そして午後の時間にも今日お見えになる方々多くおられますので、今日一日私たちの人生の先輩を祝福する、またお祈り心を持って、主の前に歩んでいただきたいと思います。さあ、今日皆さんにちょっと礼拝を始める、メッセージを始めるにあたって、ご質問させていただきたいことがあります。皆さんにとって敬老のお祝いの対象は何歳からでしょうか。もういつもこの時期が近づいてくると思い出すことなんですけども、これは私たちの教会の牧師たちの中で、リーダーたちの中でいつも話し合われるところで、そしてこれは時代によってちょっとずつ変わってきたところです。何が問題かと言いますと、私たちの教会の前任の牧師先生はお祝いすることは好きなんですけど、お祝いされるのが嫌で、そして前60歳から行われていたその敬老のお祝いがいつの間にか牧師の鶴の一声で65歳になり、牧師先生が65歳になりそうになるとまた今度は70歳に引き上げられて、今日は70歳以上の方々をお祝いさせていただくということになるわけなんですけども、敬老のお祝いの対象の年齢というのは人によって異なると思います。ちょっと皆さん方にちょっと質問したいと思います。60歳でもまだ退職する時代ですから、60歳から敬老だという人は手を挙げてください。60歳から敬老だ。はい、はい、ありがとうございます。60歳から敬老、何人か手が上がりました。まだでも若い人たちです。第一礼拝ひどかったんです。少女たちがみんな60歳から敬老だと思う人って言ったら、前に座ってた少女たちがみんなパッと手を挙げました。失礼という声もありますけれども、やっぱりそういうものではないでしょうか。はい。では、65歳から敬老だと思う人は手を挙げてください。はい。65歳から敬老だ。先輩方も手が上がりました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。この中で、これ正解を解いているわけではありませんよ。もう、聖書の登場人物で誰が何歳だったかとかっていうふうに考えているクリスチャンの先輩方、そういう質問をしているのではありませんから、自由にお答えください。では、次行きます。70歳から敬老だと思う人は手を挙げてください。はい。人生の先輩方も手を挙げていただきました。今日私たちは70歳の方が、以上の方々をお祝いさせていただきます。ありがとう。でもまだまだ手が上がってない人がいたので行きます。75歳から敬老だと思う人は手を挙げてください。はい。聖歌隊。聖歌隊は75歳定年だそうです。いやいやいや、そんなことはありません。75歳、聖歌隊が多かった。75歳と思う人。75歳。はい。もう一声行きましょう。まだなんかこう、曇った顔がしてる人がいるので、80歳から敬老じゃないかという人は手を挙げてください。80歳から敬老。はい。ちょっとその方々、ちょっとそこに、ちょっといいですか？立ち上がりいただいてよろしいでしょうか？80歳から敬老だという人、そのところに。はい。はい。なんとですね、これ第一礼拝でも、峰口先生もそうだったんですけども、峰口先生と斉藤兄弟が、ツートップで一番前のところで、80歳から敬老です。見てください。みんな教会のリーダーたちです。はい。この方々は80歳になるまでお祝いしません。冗談ですけれども。でも、本当にみんな、その、敬老の定義は、今日これだけでも分かるように、敬老、何歳からお祝いするのかということについては、人それぞれの感覚、考え方があるのだということが分かります。そんなこともあろうと思いまして、こんな私もちょっとだけ、調べてまいりました。去る7月18日にこの地上のすべての歩みを終えて天に召されてまいりました日野原重明先生、牧師の子供としてお生まれになり、クリスチャンの医者として成人病というその言われ方を生活習慣病という言葉を日本に普及された予防医学の第一人者と言われる方ですけれども、本当に尊い働きをこの地上の歩みの中で成し遂げてくださいました。先生は110歳まで生きたいと願っていました。ところが105歳で召されてしまいました。その代わりに私たちの中で誰が110歳まで一緒に行きましょう。110歳まで一緒に行きましょう。 雨が非常に少なかったですけども、一緒に心合わせてくださって感謝します。創世記の6章には、主は人の弱いを120歳にしようと宣言してくださっているので、本当にこの恵みが与えられていることを感謝します。この、先生はたくさん本出されました。生き方上手、生き方上手2という本も出されました。その中で、日野原茂明先生は、80歳の時に新老人宣言をしました。先生は本の中で、私は高齢者という呼び方は好きではありません。高齢者というのはただ単に年を取ったという意味であって、老人というのはもともと日本で、その知恵と経験から来る知恵を尊敬される人が受け取ることができた素晴らしい言葉である。だから私は老人と呼ばれたいと宣言しています。そして先生によるならばですよ。先生によるならば、新老人宣言。まあ、これは何かというと、先生が予防医学の立場から、この日本の行く末を考えたときに、この日本、世界で一番の高齢化社会であるのに、まっしぐらにその道を進んでいて、もうあと2年経つと、人口の4人に1人が65歳以上と言われる、そのような超高齢化社会を迎えているこの日本にあって、この高齢者たちこそ、希望の星とならなければならない。若い人たちにどう言われたとしても、その人生の輝きをこの後世に伝えていかなければならない。その新老人として認められるのは75歳以上です。先生は80歳の時にこのことを宣言したので、説得力はあると思います。80歳の時に75歳以上の人たちをこれから輝いていこう。そして若い人たちの模範となっていこう。そしてこの日本において新しい時代を築いていこう。それは75歳以上の人たちこそできるところである。だから75歳に達していない全ての人たちを75歳まで自己管理をして心と体の健康に気をつけなさいと言っています。教えられます、本当に。そして、この日野原茂明先生は衰弱、年を取っていくと衰弱していくという考え方は間違っています。年を取ったら衰弱していくのではなくて、弱くなっていくのではなくて、成熟していきます。というふうに宣言しています。この成熟、この御言葉の中でも、レビ記の19章の32節のところで、あなたは白髪の人の前では起立しなければならない。私の前で絶対しないでください。どういうわけだかこうなっちゃいましたけども、本当に人生の先輩、75歳、70歳、75歳の人、また老人を敬い、老人を敬い、その人生の経験を重ねた知恵、ある先輩を敬いなさい。あなたの神を恐れなければならない。私は主である。これは主の主権の中での命令です。あなたの父と母を敬いなさいということも主の主権の命令です。なぜでしょう。私たちが親を選んだのではありません。神様が私たちに親を与えてくださいました。そして主が私たちの群れに私たちの人生の先輩を与えてくださいました。だから神を恐れる人はこの老人を敬いなさいと私は主であると主は宣言されます。そして聖書の中でも神様は老人たちをたくさん用いていることを見ることができます。私たちが今御言葉で学んでいるアブラハム、何歳で神様の声を聞いて自分の故郷を出発したでしょうか。彼は75歳で神様の声を聞いて出発しました。日野原先生が言われる通り、新老人宣言をして彼は立ち上がっていった一人でした。さあ、モーセは何歳でエジプトにいるイスラエルの民を率いるために立ち上がったでしょう。80歳、今日80歳と言ってくださった方、モーセは80歳で立ち上がることとなりました。カレブは何歳で約束の世代に入っていく、ヨシュアと新しい世代。ヨシュアと新しい世代と言いますけども、この約束の地に入れたのはヨシュアとカレブ、古い世代からはこの二人だけです。なぜこの二人の人は新しい地に入ることができたのでしょうか。それは新鮮な信仰を主に対して持っていたからです。約束の地に入るために必要なのは主に対する信仰です。 主は再び戻って来られる時にも信仰を私たちの中に対して見たいと願っておられます。今日も主を崇めます。主にだけ信頼します。このカレブは約束の地に入っていった二人のリーダーのうちの一人です。約束の地に入っていた時に聖書はカレブはもうすでに80歳だったと書いてあります。若い世代にとってヨシュアにとってカレブが必要だったのです。どうしてもヨシュアの後ろ盾としてカレブが必要だったのです。カレブこそ一番難しいところを取らせてくださいと言ったモデルだったのです。だからこそヨシュアはそのリーダーシップを若い人に対しても発揮することができたのです。このように主は特別な、この器たちを高齢の中に老人として用いてくださっています。ヨシュアは何歳までリーダーシップを発揮したでしょう。日野原先生が目指していた110歳です。私は年を重ねて老人になった、あとはあなたたちに任せるとバトンタッチしたのは110歳でした。主は老人たちを聖書の中で用いておられます。イエス様がこの地上に来られた時にもイエス様、主ご自身は老人たちを特別な器として用いられました。有名なのはザカリアとエリサベツです。もう年を取っていて可能性など全くないのに、神様があなたを通して子供を与えると約束されました。アブラハムとサラ、信仰の新しい象徴がここに選ばれています。そしてエリサベツとこのザカリアを通してバプテスマのヨハネが与えられ、イエスキリストの道備えがなされることとなったのです。この老人夫婦がいなかったとするならば、用いられることがなかったとするならば、イエス様の道備えはなかったのです。今日私たちはもう一人の特別な人に目を留めたいと思います。このような器を主は私たちの教会にすでに与えてくださっています。それは老人シメオンと老人ハンナです。その主ご自身の訪れを待ち望んでいる祈り手たちです。本当に主ご自身が来られる時までお祈りつつ待ち望んだ老人シメオンと、そしてまた老人ハンナ、私たちの群れに対しても主は祈りと御言葉を何回も強調して教えてくださっています。これから来ようとしているところの主の素晴らしい訪れのために、またその中に起こってくるであろう様々な揺さぶりの中にあって、私たちがしっかりと立ち続けることができるのは祈りと御言葉です。祈りと御言葉です。その祈りと御言葉を持って主を待ち望んだこの老人シメオンと老人ハンナは、主ご自身を特別に抱いて主ご自身のために祈る、その栄誉に預かりました。今日御言葉、ルカの福音書の2章、25節から32節までの御言葉をご一緒に朗読していきましょう。ごめんなさい、もう一度、タイトルを出るな、はい、ありがとうございます。詩編の92編の14節一緒に、ここに書かれてある部分だけ一緒に読みましょう。さん、はい。彼らは年老いてもなお実を実らせ、みずみずしく生い茂っていましょう。今日皆さん、ここにいる人生の先輩のことを心から感謝し、本当に主が言っておられるように老人を敬い尊敬します。でも今日多くの人たちはまだこの75歳前だと思います。日野原先生が言っている新老人宣言のまだそこにも達していない青2歳かもしれません。でも私たちがどのような老人となっていくかということはとても大切なことです。苦い老人になってしまうんでしょうか、頑固な老人になってしまうんでしょうか、そして過去ばっかり生きる老人になってしまうのでしょうか。でも御言葉は私たちに約束してくださっています。彼らは年老いてもなお実を実らせ、みずみずしく生い茂っていましょう。ちょっとだけ残念な話なんですけども、私愛する14歳の娘、最近お父さんややこしくなってる、最近お父さんめんどくさいってちょっと言われてしまいました。これは父と娘の関係なのかもしれませんけれども、ちょっとそんな自分にも神様この御言葉を語ってくださっていると信じて、難しい、ややこしい、近くに寄りたくないお父さんではなくて、本当にみずみずしく生い茂っていましょうと言われる老人を目指して、一緒に今日このシメオンから主が教えてくださるところを受け取りたいと願います。この御言葉をルカの福音書2章の25節から32節までご一緒に朗読してまいります。はい。その時 エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい、敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。また、主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。彼が御霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親がその子のために律法の慣習を守るために入ってきた。するとシメオンは幼子を上手に抱き、神を褒めたたえて言った。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。この素晴らしい老人シメオンから私たちがみずみずしく生い茂っていましょう。三つのことを学ぶことができます。私が受け取ったものを皆さんにお分かちしたいと思います。第一番目、このシメオンはどういう老人であったかというと、天のお父さんの心を受け取った愛にあふれた老人でした。このシメオンのことについて聖書ははっきりと宣言しています。イスラエルの慰められることを待ち望んでいたということです。年を取った時に受け取ることができる、当然受け取ることができるのは尊敬と感謝です。その人がどれだけ一生懸命歩んできたかということの中で受け取ることができることを許されている、それは尊敬と感謝です。私事ですが、私の母明美先生が数年前体調を本当に崩した時に、これはとても一人では暮らせないということだったので、私が長男として仕事を終えて毎晩のように私の母のところに行きました。一緒に休みました。そして時々ご飯を作って一緒に食べました。明美先生は本当に体調が悪かったので、してくれる気持ちはあったと思うんですけれども、もう何もすることができない、そのような体力の中において、気持ちの中において、私が本当にお母さん今までありがとう、心から感謝してるよ、本当にもう今までのことをありがとう、そしてゆっくり休んでねって言ったら喜んでくれました。まあ本当に男の子産んどいてよかった、男の子は優しいわって言ってもらいました。でも全然良くなりません。いくら本当にありがとう、今までよく頑張ってくれたし、本当に心から感謝してるし、もう少し休んだらいいよって言っても全然良くなる気配はありませんでした。中国大連に行っていた私の姉が選挙旅行の中から帰ってきて、母親と明美先生と10日間過ごすことになりました。本人から聞き、後で伝え聞いたことですが、私の姉は、本当に人にやる気を起こさせるスペシャリストでもあります。まあ、人使いが荒いって言ったらそれまでなんですけども、周りがどうしても動いていってしまうという、本当にすごいものでした。帰ってきて、中国大連には、おいしいイカがたくさんあるんだけど、私さばき方わかんないから食べられないのって母親の前でつぶやいたら、明美先生は体調悪くて何もできなかったはずなのに、がぜんパワーが湧いてきて、ああ私は何ということをしたのか、自分の娘をイカのさばき方も教えないで嫁に出したとは。なんと次の日にイカを買いに行って何杯も、そしてイカのさばき方を次の日には一生懸命娘に教えているということ。そしてなんと後で聞いたんですけど、なんとその次の日にはそれに味を占めたのか、元気にさせようとしたのか、私の姉は母に対して、私は魚のさばき方もわからないと言ったそうで、次の日になると一生懸命明美先生は魚買ってきて腹渡の出し方を教えていたようです。10日間経って行ってみてびっくりしました。母親がすっごい元気になってるんです。やっぱり息子はダメだなって思いました。娘だなって思いました。そしてその後本当に教会の姉妹、そしてまた多くの兄弟姉妹たちの祈りの中で明美先生が本当に回復していったこと、そして今は特にまた姉妹たちのその祈りと励ましの中で、娘たちのその支援の中で明美先生が元気になっている姿を見て心から感謝しています。親はいつまで経っても何かをしたい、 でももちろん感謝と尊敬をすることはとても大切なことです。お母さん今までよく頑張ってくれた、本当に感謝してる、だから少しゆっくり休んだらいいよ、それは嬉しい言葉だと思います。だけども親としては何歳になってもしたいものである、与えたいものである、受け取るべき資格はあるけれどもしてあげたい、してあげたい、そのような親の愛をそのようなところからも学びました。そもそもエデンの園で主は人々に対して何もしないで遊んでなさいとは言われませんでした。その使命を与えました。畑を耕し、地を耕し、地を守る仕事を与えました。そして名前をつける管理能力を与えました。使命に生きる、それが人々に与えられた、そして与える、そのような恵みを主は人々の心の中に与えてくださいました。イスラエルの慰めを待ち望んでいた、ここに父の心を見ることができます。もちろん天のお父様は私のことも愛してくださっていると信じます。私の家族のことも大切に思ってくださっていることを心から信じています。そしてこの教会のこと、主は聖書の中を見るならば教会としての栄光を何度も語っているので、教会を通して、この教会を通して栄光を表してくださると信じています。この日本に対する私は計画を信じます。だけれどもイスラエルです。イスラエルの慰められること、これが父の心です。本当にこのイスラエル、特別な神の選びの中で、神のご計画をこの地にもたらすために主が選んだこの民に対して、天のお父様が持っている心を、このシメオは受け取りました。このイスラエルが慰められるように、イザヤ書の40章のところに、慰めよ慰めよイスラエルという言葉が、天のお父さんの心が、その優先順位があります。多くの人は私のことをしてください、私のことを祝福してください、私のこと、でもシメオンは違いました。お父さん、あなたの心を祈ります。お父さん、あなたが一番願っていることを私にも祈らせてください。これがシメオンの心の中にあった思いでした。そして彼はイスラエルの慰められることを祈りました。この当時の人々は、多くの方々、状況をご存知のように、この神様に対する不信仰のゆえに、イスラエルの民はバビロンに捕囚になり、神の特別なご計画の中でエルサレムに戻ってきました。しかしその後も大国の圧政の中に苦しんでいました。ギリシャ帝国に治められました。また当時、イエス様の当時はローマ帝国に治められていました。だからこそ人々が願っているのは、イスラエルの慰めではありませんでした。イスラエルの再建でした。そしてそれは政治的な、軍事的な、外側に現れるものにおいて、こんな屈辱を味わってるんだから、私たちは神の選びの民、選民なんだから、こんなところにいるはずがない、なんとかしてこのところから逃れ出そう、政治的に、軍事的に、力を持って、外面的に、そして目に見える形で復讐してやる、そのような思いがこのイスラエルの民の中に、特にこの政治的なリーダーシップの中にはありました。でも父の心はイスラエルの慰められることでした。外に現れる形ではありませんでした。内面の問題でした。お父さんが本当に、天のお父さんが関心を持っているのは、人は上辺を見るが、主はその心をご覧になられる。三条の水訓でも主は言われました。悲しんでいるものは幸いです。その人は慰められるからです。人には分かりません。そして私たちは外を作ろうとします。でも天のお父様は全部を知っていてくださるお方です。そして私たちの心の中にあるその悲しみを知ってくださり、その悲しみの中に届いてくださる天のお父様、その愛を受け取ってシメオンは主の前に祈っていました。このところにおいて、イザヤ書40章のところでは、慰めよ私の民よ、イスラエルの民が自分が誰の子供であるのかということも忘れて、そしてさまよいってしまっている、あっちの神様がいいのか、こっちの神様がいいのか、イスラエルの民がそのように悩んでいる、迷っているときに、その世の中で痛みを通されているときに、天のお父さんのその心は、慰めよ慰めよイスラエル、私のもとに帰ってきなさい、私のもとに帰ってきなさい、私はあなたを本当に愛している、犠牲的な愛を持って、本当に主はどれだけこの民を愛されたでしょうか。そしてこの民のために、何がどうあったとしても、どんな不真実があったとしても、その愛をこのイスラエルのために示し続けておられる主は、帰ってきてほしい、そして私はあなたと共に歩む、このあなたの人生のすべての責任を私は負って歩むのだと このお方は宣言される。その愛をイザヤ書の46章の3節4節のところから共に今日受け取りたいと願います。シメオンが祈った。シメオンは間違いなくこのイザヤ書を知っていました。そして御言葉に基づいて取りなしの祈りをしていました。イザヤ書46章の3節4節このところもきっと開かれ、そしてまたこの御言葉が老人シメオンの心の中にあった特別な御言葉であったと、今日私たちに向けられたその御言葉を共に受け取ります。ご一緒に賛拝。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りの者よ。体内にいる時から担われており、生まれる前から持ち運ばれた者よ。あなたが年を取っても私は同じようにする。あなたが白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。アーメン。これが天のお父様の我が子と呼んだイスラエルに対する心です。どのようなところを通ったとしても帰ってきてほしい。あなたを支え、あなたと共に歩みたいと願っておられます。この天のお父さんの心、シメオンを通して示されているこの父の心は、ルカの福音書でイエス様ご自身も私たちに明らかにしてくださっています。ある裕福な人に二人の息子がいた。その弟息子は父の財産を持ち出して放蕩のゆえに全部を使い果たしてしまった。だけれども彼は悔い改めて父のところに帰ろう、そしてしもべとして使ってもらおうと父の家の方に向けて帰っていきます。ルカの福音書15章の20節のところにはお父さんの姿が書かれています。まだ家までは遠かったのに、その自分の家の方向に帰ってくる息子を見たお父さんは、自分から走り寄っていって、その宝刀に身を持ち崩し、ボロボロになった自分の息子を抱きしめて、自分の息子としてその愛を表現し、そしてしもべの一人としてくださいと、もう完全に打ち砕かれたその息子を、その息子、お前はしもべではない、私の大切な子供だ、私の大切な子供だと主は宣言されます。今日天のお父様は私たち一人一人が本当の意味でその天のお父様のもとに帰ってくること、そしてもう一つのこと、天のお父さんの子供であるという自覚、アイデンティティを回復するようにと主は願っておられます。このお父さんの心が老人シメオンを通して祈られ、そして老人シメオンはいつまでもみずみずしく生い茂って、イエス・キリストの特別な到来に用いられる器となりました。今日もお父さんはご自分の子供が自分のところに帰ってくるのを待っておられます。そして自分の子供としてのアイデンティティを回復し、自覚を持って歩んでほしいと願っておられます。その心が今日も示されていることを感謝します。第2番目、それはキリストを見るまでは決して死なないという特別な役割が与えられたということです。このことはキリストの到来を待ち望んだ希望にあふれた老人となったということです。皆さん、年を取ったら過去ばっかり振り向くことがあります。51歳の私でも息子がモテるって言ったら、なんかちょっと僕だって若い頃はっていう過去の栄光、そしてなんか昔の写真を引きずり出してきて、パパも昔はかっこよかったとかって過去をひけらかしたくなる、もうそういう年齢になってきたんだなということを覚えますけれども、過去を語るようになったらだんだんと年老いてきている証拠です。でもどんな中にあったとしても、私たちにはこの希望が与えられていること、そして希望こそ私たちをみずみずしく生い茂っているでしょうと言わせてくださるものとしてくださるから、心から感謝いたします。イエス様はそのような希望を与えてくださいました。この主のキリストを 見るまでは死なないということは特別な 役割であって、このことは死を待ち望むときに与えられる希望として、やはりこの慰めよ慰めよイスラエルと書かれてあるイザヤ書に戻りたいと思うんですけれども、イザヤ書の40章の28節から31節のところをご一緒に朗読しましょう。有名な主の御言葉、ここの御言葉は私たちに対して、本当に主を待ち望む者は新しく力を得て希望にあふれて生きることができる、いつまでたっても最後まで希望にあふれて生きることができると教えています。では28節から3、はい。あなたは知らないのか、聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき、倒れる。しかし、主を待ち望む者は、新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。シメオンが生きていた時代、多くの人々はもう希望も失っていたでしょう。そのような中にあって、シメオンは老人でありながら、その彼からはいつも希望が放たれていました。それは、主のキリストを見るまであなたは決して死なないという約束です。この希望の言葉が彼を若くし、そしてまたこれは特別なことです。なんと彼が生きている間に必ずイエス様がこの地上に来られるという約束ですから、彼はイエス様がこの地上に訪れる鍵を握っていた人なのです。そして今日そのことを思うときに、イエス様が私たちに与えてくださった永遠の命によって、私を信じる者は死んでも生きるのです。そしてこの復活の命が与えられた私たちに対して、一人一人のクリスチャンと今を生きる教会に対して与えられている最高の希望は、イエスキリストが再び来てくださることです。イエスキリストは再び来られます。これが私たちクリスチャンの最高の希望です。どんなことが地上であったとしても、この方は必ず戻って来られます。これが私たちに与えられた最高の希望であり、そしてシメオンとハンナは年をとってもう長い間それを祈り続けていましたけれども、老人になっても祈りの家として、皆さん、教会はその鍵を与えられています。御国の鍵を与えられています。地上でそれをつなぐなら天においてもつながれており、地上で解くならそれは天においても解かれています。その鍵が与えられたものとして、主の再び訪れが来るまであなた方は死なない。なんという希望でしょうか。鍵を握るものとして主は私たちを呼んでいてくださる。この老人シメオンは、なんとこの地上の歩んだ多くの人たちの中で、老人シメオンと老人ハンナは特別です。イエス様をその手に抱いて祝福を祈らせていただく。ただ単にイエス様を知っているというだけではなくて、その御救いそのもの、イエスキリストを体験することができたのです。主のキリストを見ぬまであなたは死なない。この希望が、同じ希望が今日イエスキリストにあって私たち一人一人に与えられていることを心から感謝し、主を心から褒めたたえましょう。ハレルヤー、アーメン。主、ありがとうございます。この希望が、希望のある老人は本当にその内側から溢れる希望によって、周りの人々があんな老人になりたいと願う老人になることができ、私たちの教会にはそういう先輩が与えられていることを感謝します。私たちもまたそのような老人シメオン、老人ハンナのように、いつになったとしても死を待ち望む希望が満ち溢れている輝く新老人宣言。ハレルヤー、アーメン。これは人の力によってできることではありません。十字架と復活によって輝く老人が増し加えられます。アーメン。私はその一人となります。アーメン。第3番目、その最後ですけれども、本当に素晴らしい秘訣がまたここに隠されています。日ごと聖霊によって導かれた 新鮮さにあふれた老人です。今まで私はこの方法でやってきた。過去の私の経験からするとこうである。それが年を重ねた先輩から私たちが受け取ることができるもので、それもまた素晴らしいものです。だけれども、過去は良かったと振り返ることは、知恵のある人のすることではないと、はっきりと主は御言葉によって宣言しています。すべてのものは古くなっていきます。だけども、古くならないただ一つのものがあります。神様と神の御言葉です。そしてそれを教えてくださる聖霊様は、日ごとに私たちに新鮮な語りかけを与えてくださっておられます。御言葉を一緒に見たいと思います。ルカの福音書の2章のところに戻っていただきたいと思いますが、ルカの福音書の2章25節のところ、聖霊が彼の上にとどまっておられた。老人シメオンの上には聖霊がとどまっていました。そして26節、聖霊のお告げを受けていました。そしてそれだけではなくて、ここが素晴らしいんです。なぜイエス様に出会えたんでしょうか。なぜこの瞬間にイエス様に出会えたんでしょうか。27節、彼が御霊に感じたからです。その時に語られる主の御声を敏感に感じたからです。皆さん、この教会は聖霊様に導かれています。アーメン。人の知恵によりません。今までの経験によりません。私たちの歩みは日ごとに御言葉により、聖霊によって導かれて新しくされていきます。これがこのシメオンの生き方でした。だからいつも新しいんです。だからいつも新鮮さがあって、この人の内からは神様ご自身の恵みが溢れていました。人々はこの人のところに寄っていきたいと思いました。そしてこの人のうちには主ご自身から与えられる、その時その時新鮮な聖霊の知恵がありました。だからこそ人々はその神の知恵を求めてその人のところにやってきました。人間の知恵ではありません。そのようなものも素晴らしいものではありますが、ある人の経験、成功体験は他の人にあんまり役に立ちません。だから今テレビで大流行りなのはしくじり先生です。失敗談は実は旧約聖書の中にもたくさん書かれてあります。人は弱いんです。失敗するんです。だけど神だけが栄光を取られるんです。アーメン。私の弱さの中に神様が完全に働かれます。そのような聖霊様による新しさがいつもいつもこの老人シメオの中に導かれていました。このような新しさが私たちの中にも主によって豊かに注がれます。ヨエル書の2章のところにははっきりと、あなたの息子娘、そして弱預言し、若い男は幻を見、老人は、一緒に言いましょう。老人は夢を見ます。老人は夢を見ます。新しい聖霊様の語りかけは、日ごとに新しく私たちに語りかけます。日ごとに新しく私たちに語りかけてきます。その聖霊様の導きを敏感に感じ取った老人シメオンは、イエス様と出会い、イエス様を抱くこととなりました。イエス様を体験することとなりました。皆さん、私たちの人生を通して主を体験したい人は手を挙げましょう。アーメン。ちょっと寝てる人も周りの人を起こしてください。ちょっと大切なところなので、周りの方々、遠慮せずちょっと皆さん、起きてください。起きてください。ちょっといいですか？周りの人、ちょっと手を、ポンポンってやってください。大切なところなので。遠慮せず。いいですか？いいですか？皆さん、本当に主は聖霊によって、いつも語りかけておられます。シメオンは、ヘブル語で、シェマという言葉です。それは、聞きなさいという言葉です。シェマが、シメオンが、いつもみずみしく生い茂っていたのは、神の言葉を、聞いていたからです。主の語りかけを、愛の語りかけをいつも聞いていたからです。主は終わりの時代の教会に言われます。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさいと、はっきりと主は言われます。シメオン、老人シメオンはこの特別なご計画のために召された器でした。そしてそれは本当に主の愛の語りかけを聞いてほしい、その恵みの語りかけを聞いてほしい、その新鮮な、日ごとに新しい、 あなたを祝福する、そしてまたあなたを導く、その声を聞いてほしいと主は今日も願っておられます。そしてその恵みが教会として今日イエス様を通して一人一人の上に与えられています。この恵みを心から主の前に感謝しましょう。その恵みを成し遂げてくださり、私たちと神様との間の隔てとなっていたそのすべてを取り除いてくださったイエス様の十字架と復活の御業に栄光がとこしえまでもありますように。アーメン。どうぞ一旦お立ち上がりください。聞くものとなります。聞くものとさせてください。あなたの愛の語りかけを今日も教えてください。この悲しみの中にある人は今日主の御声、あなたは私の子供であるという声を聞く必要があるでしょう。そしてまたその困難と試練の中で後ろを振り向きそうになっている人、希望を失っている人にはイエス様の十字架がそうはっきりと示されるでしょう。今日そしてまたこれからどのように歩んでいけばよいのか知恵を求めている人に対しては聖霊様の今日必要な語りかけが与えられるでしょう。主は良いお方です。十字架において全ての贖いを完成してくださって私たちの歩みを導き続けてくださる方です。ご一緒に主の前に賛美を捧げてまいりましょう。